皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第373回目。本日の放送は前回の乾さんからのご紹介で、高澤さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは高澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。先週の乾さんからのご紹介ということで、高澤さんにメッセージがあります。
はい。
豊さん、またわからないことがあったら教えてください。だそうです。
はい、いつも逆に教えてもらってばかりではあるんですけど。
ああ、そうなんですか。
というか、なんて言うんですかね。私からする質問の方が、めんどくさい質問が多いというか。
そうなんですね。
それに対して、本当すごい真剣に答えていただいて、いつも。とか、
あ、そうですか。
わからないこととかでもあれば、自分ごとのように調べて、すごい真剣に答えてくれてて。
そうなんだ。ゆうちゃんってそんな感じなんですね。
めちゃくちゃいい人です。
なんかしょっちゅう、はい、聞いてますみたいな感じでね、言ってましたけど。
何でも本当にお互い何でも聞いてて、
例
えば、そんなの自分で調べるよう的な、
はいはい、
自分で調べればわかるけど、少々めんどくさいようなこととかでも、うん、彼なら知ってるなと思ったらお互い聞いちゃったりみたいな。
なるほど、なるほど。はい、
そんな感じで。
で、お互い聞き合って、お互いのスキルを上げてるみたいな。
そうですね、はい。
なるほど。いい、じゃあ、ビジネスパートナーということで。
はい、いつもいろいろ助かってます。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。ということで、じゃあ、高澤さん、今日は一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。それでは、まず、高澤さんの自己紹介の方からお願いいたします。
はい、高澤豊勝と申します。愛知県在住で、妻とちょうど明日で2歳になる息子と住んでます。
はい、
で、事業は今、一人社長なのですが、外注さんと妻に助けていただいて、いただきながら、中国輸入で、楽天、アマゾン、ヤフーショッピングで販売しております。
まあ、なるほど。
で、EC 自体はちょうど今くらい6年目くらいになって、その前に、EC ではないんですけど、アジア雑貨とかを現地で買い付けて、旅をしながら売り歩いてた期間が5、6年あります。
旅をしながらその国で売ってるんですか？日本に帰ってきて売るんですか？
行く国で仕入れて、次行く国で売るパターンと、あと日本にその頃友人がいまして、で、おそらく多分ヤフオクとかやってたと思うんですけど、ネットとかそこまで普及してなくて、ネットでそんなに仕入れができない時代だったと思うんですけど、そういう、その友人から、こういうものを探してこいみたいなことを言われまして、
はぁ。
で、そういうのを海外で見つけて日本に送って販売してもらって、みたいな。
はぁ。
そういうことをやってました。
へ
ぇー。なので、ちょうどその最初、中国輸入の、単純転売普通の、
はいはい、
これから入ったんですけど、その時に、ネットでリサーチするような商品とかが、あれこれ昔俺売ってたな、みたいな。
あ、出てくる。
そういうのが結構あったとか、でもそういうのその時は、中国ではなく、中国商材なんですけど、タイの中華街とかで仕入れてとか。
どこですか？
タイの中華街っていうのがあるんですけど、
は
い、そういうとこで仕入れて、中国雑貨とは知らずに、仕入れて、ヨーロッパとかに持ってて売ってました。
ヨーロッパに、自分でもこう、キャリーで持ってたんですか？
そうです。その頃結構、これも、話していいのが微妙な話なんですけど、ほぼ手に、なんて言うんですか、私物扱いというか。
なるほど。
何も言われたことがなかったというか、そういう時代だったというか、で、そういうことやってる人もいっぱいいたって感じで。
ああ、その辺は、その仕入れ価格はもう、あれですか、自分の目利きですか、そうすると。
他、あと、タイとか、まあ、アジアで仕入れてたんですけど、どこもなんて言うんですかね、 今の中国輸入ほどじゃないですけど、ある程度まとめて言えば、いきなり恐ろしいくらい値段が下がるというか、というかまあ最初の値付けがもうひどい値付けをしてるって感じではあるんですけど。
なるほど、引っ掛けてんだ。
すごいですね、っていう。
もう半分以下になるんですか、じゃあ。
なるものもありますし、それが、今の感覚だと何千個とかいう感覚じゃないですか、
うん。うん。
それがもう数十個とか、下手したら数個でなるとか。どういうことだよ、みたいな。
だってそれ、でもね、現地の人は利益出てるでしょうからね。
そうですね。
うん。
と、本当にその頃、インターネットがそこまで普及してなかったので、
うんうんうん。
いろんなアジア雑貨とかが、いろんなところでいい値段で売れてたっていう。うん、
あ、そうですか。それが何年前の話でしたっけ？
まあでも10年くらい前になりますかね。
あ、10年前。
はい。
2010年。10、うん、
まだ、おそらくアマゾンで出品でき、ヤフオクで皆さんがやってた頃だと思います。
ヤフオク、そのぐらいヤフオク結構、そうですね、盛んですね、
で、
うん、
そのヤフオクやってた人からいろいろ頼まれて仕入れもやって日本に送ってみたいな。
ちなみにどういう商品ですか？雑貨って言っても。いろんなの？
日本に送ってたのは、うん、今はなんか規制とかかかってると思うんですけど、うん、一番多かったのがレーザーポインターとか。
ああ。
なんかすごい強いやつですかね、なんか。
流行ってましたね。
あれとかはもう出始めた頃だと思うんですけど、
うん、
でネットとかでも多分、そんなに簡単に仕入れた時代ではないと思うんですよね。で、ああいうのを大量に買って、大量に買ってこっちに送ったりとか。
大量っていうのは何個ぐらい仕入れたの？
大量って言っても、でも、その当時の大量なんで、本当に50本、100本とかそういう、1回でそういうレベルです。
あ、でもそれがリピートで来るんでしょ？そしたら。
で、それの場合は、うん、その日本の友人がヤフオクで次々さばいてたんで、
うん、
まとめてでも、自分が何も分かってなかったので、
うん、
彼のいいねで全て下ろしてたみたいな感じで。
あー。でも、そのいいねでも結構儲かってたんでしょ？
そうです。とはいえ、
うん、
当時の自分の生活レベルに合わせたら、
うん、
美味しいなっていうレベルで、今のその事業レベルとかから考えると、結局それで食べていけるようなそういうなレベルではないんですけど、
うんうん。でもそれが現金で入ってくるんですもんね。
そうですね。そういうのを日本でやヨーロッパやあちこちでみたいな感じで、なぜかうまいこともハマったというか。
それは結構じゃあタイで仕入れが多かったんですか？じゃあ
タイ、インドが多いですね、アジアは。
あ、タイ、インドにも行った。
はい。インドもなんかレザーの巻きスカートみたいな感じの、
はい、
そういうのが本当にすごい安く売れてて、うん、で、うん、ヨーロッパへ行くと本当に1万円近くで売れるとかそういう世界だったんで恐ろしかったんで。
それはインドで、日本円で言うといくらぐらいで仕入れて
もう本当に、1000円いかないくらい。
それが1万円に化ける。
そうです、そうです。とか、ご存知、例えば、タイとかだと、うん、タイのサドエルパンツって言うんですか、なんかペラペラなのあるじゃないですか。
うん、うん。
ああいうのが当時ヨーロッパで30ユーロとかなので、
うん。
4、5000円とかで。
で、そのヨーロッパは、だってネットで売ってるわけじゃないです。どこで売るんですか、それは。
それが、クリスマスマーケットとか、
うん、
なんとかマーケットみたいのがあって、
うん、
期間限定で、うん、フリーマーケットみたいな出店料がいるんですけど、定期的にいろんなところがあって、そこがすごく熱くて、今の楽天でいうスーパーセールのすごいバージョンみたいな感じの。で、結構ドイツ人とか、ドイツのクリスマスマーケットってすごくて、
うんうん、
結構もうその12月に1ヶ月くらいやるんですけど、それだけで1年の生計を立ててる人とかもたくさんいてみて。
あ、そうなんですか。
それくらいのなんで熱いマーケットみたいな感じで。
あ、
で、出店料とかもすごい高いんですけど、
うん、
そういう旅売り仲間みたいなのがいまして。
あ、いるんだ。
ドイツ人とか、いろんな国の人がいまして、で、そういう人たちが、要はそれがメインで生計立ててる人たちが何人かいて、そこに、ただで曲がりさせていただいて、みたいな。
あ、ええー、ただで？
そうです、そうです。
すごい。そういうつながりあったんですか、じゃあ、当時。
そうやって旅行しながら、仕入れとか全部そういう人たちに教えてもらいながらやってたっていう感じで。
すげえな。
で、昔、日本にもそういう人たち来てて、
うん。
よく露店でイスラエル人とかが、 うん。シルバーアクセサリーとか昔よく売ってたの時代とかご存知ですかね。
いやごめんなさい、わかんない。
なんか日本でもそうやってできた時代があったらしいんですよね。で、彼ら曰く日本はすごい儲かったっていう。
ああ、そうなんだ。
で、何か規制、法律の規制か何かでそれができなくなって、
できなくなった。
なくなったんですけど、未だに世界中でそういうのをやって、生計立ててる人たちがいまして。
で、
そういう人たちに聞いたら、僕も最初、日本のそのヤフオクやってる友人からこれ探してこい、あれ探してこいって言われて分かんなかったんですけど、
うん、
それをそういう彼らに聞くと、ああ、どこどこ行けば、どれくらいの値段で売ってて、どういう交渉をすればどこまで下がるかまで、
あ、そうなん
ね、全部レクチャーしていただいて。
じゃあ、そういうつながりどんどん、増えてって、
ええ、
いろんなその、仕入れ先が見つかったみたいな感じですか？
仕入れ先と売り先がだんだんできてきて、みたいな感じで、で、ずっと海外を転々としてたんですけど、仕入れれる国、売れる国みたいな感じで、あと、ビザの関係とかでいろいろ組み立ててみたいな感じで、
面白い。
結構いい年になるまで旅行してましたっていう。
面白い。
でも、その時は本当に楽しくて、良、
うんうん、
かったんですけど、で、うん、次のその移動できて生活できるお金は稼げてたんですけど、
うん、
何せ貯金ができないというかお金が増えないという、
さすがに。ああ、はいはいはいはい。
で、だんだん歳を取ってきてどうしようかなっていう時に。
もう定期的にあれですか？日本には帰ってきてたんですか？
1年に1回か2回。
あ、そうなんだ。
そうです。で、帰ってきて、その、ヤフーやってる友人と情報交換したりとか、いろいろ打ち合わせをしたりとか、
うんうんうん、
当時本当にこんなインターネットもなかったんで、
うんうん、
ここまで、あれだったんで、ギリスカイプがあったかなっていうような
感じで。あ、そうですね。10年前のスカイプで、こう、そうですね。それが、なんていうんだろう、この、海外との、あれですよね。
今みたいに簡単ではなかったので。
そうですね。
なんで多分物もそんなに簡単に仕入れれる時代ではなかったと思うという。
はいはい。うん、やっぱ代行業者かまさないととか、ね、転送業者かませないとみたいな。
そうですね。
うん、感じですよね。
あと、多分ヨーロッパの方とかでもちょこちょこ仕入れはしてたんですけど、
うん。
多分そういうのも厳しかったんではないかなと思います。インターネットで、日本からっていうのは。
面白い。面白いことやってましたね、
高橋。で、そういうことをやってるとき、あるとき、その、日本からの収入っていうのは結構でかかったんですけど、
うんうん、
そのオーダーがパタッと消えたんで。
あ、それはなぜ？
なぜと思って、日本に帰って、探ってたら、うん、いや、今インターネットで仕入れれるんだよ、みたいな。
ああ
で、何それ教えてくれみたいな感じで、
うん、
僕もその EC の方に移行してきたっていう感じです。
あ、そうですか、はい。時代の流れだ。
はい。
今まで大きい取引してたのが、パタッと止まっちゃった。
全然オーダーが入らなくなって、
うん、
やめたのとか、いやいや、今自分でネットで仕入れてるみたいなこと言われて。
なるほど。じゃあ、これは自分もそっち行かないとと。
ええ。で、それをちょうど聞いたのは、その子が、ヤフーからアマゾンに出品しだしたみたいな感じだったんですけど、で、その数年後に僕も完全に海外の生活に見切りをつけて帰ってきて、だから結構遅れてのスタートではあったんですけど、自分はっていう。
あれ、何年前に日本に、日本でその EC 始めたって言ってましたっけ？
ちょうど2016年からですね、今見ると。
16年。
はい。
なるほど。
で、最初は本当に中国に単純転売の、
はいはいはい、
すごいたくさん商品を並べていくみたいなことをやってたんですけど、
はいはいはいはい、
で、そこから2年ほど経ってか、またその知人からの紹介なんですけど、物販コミュニティっていうのがあるよっていうの
が。ああ、なるほど。はいはい、ありがとうございます。
で、入会してみたら、はじめは、衝撃と理解できないとの。
うん、ああ、なるほど。うん、
全く違うことなのでっていうか。
うんうん。まあそうですよね。高田さんやったことと、全然、そうですよ。みんなこうネットをバリバリ使ってる人ばっかですからね。
ええ。
うん。
で、そっから、ある意味衝撃を受けたというか、で、移行してきたって感じです。
でも、その今までの経験は、 結構生きてる部分あるんじゃないんですか、今その、いくらそのネットが、こう普及したからといって、
そうですね。生きてる部分、ええ。
うん。
なので、うん、海外の業者と、やり取りすることに一切抵抗がないとか。
そうですよね。は
い、そうですね。そういうのもあります。
うん。結構英語、じゃあ、達者なんですね。
それが、勉強したわけではなくて、最初全く英語ができない状態で海外に飛び出して、
はい。
で、旅行しながら覚えたので、
なるほど。
ちゃんとした英語ではないというか、
ああ。
なんとか会話は普通にできるんですけど、交渉みたいなこともできるんですけど、はいはい、
うん、
例えばアメリカ人とかイギリス人とか、ちゃんとした英語圏の方とお話をすると、
うん、
お前何言ってんのって言われるみたいな。
ああ、そうですか。やっぱりちょっと。
ちゃんとした英語ではないんで、
それ
そうです、そうです。
でもその、普通にこう会話するのは特に問題ないんですね。
そうですね。
そう。
今、妻に手伝ってもらいながら、
はいはいはい、
レディースのスポーツウェアを販売してるんですけど、
なるほど。
これもちょっと、菊池さんにちょっとお聞きしたかったこともあるんですけど、
はい、
アマゾンやってて楽天に参入するときに、はい、まあ、菊池さんのページとかも拝見させていただいたんですが、うちもレディースアパレルなんですけど、菊池さん絶対に使用しないじゃないですか。商品を。
ないですね。
もちろんスタッフさんとかからいろいろ、あれこれこれ聞いてやるんでしょうけど、最終的にはやっぱり本当の本当に自分って分かってないじゃないですか。
分かってないですね。
本当の使い心地だとか。
うん。
そういうのがいつも、なんかいつももやもやしてたというか、そうなりながら、いつも仕事をしてるっていう感じで。
もうそこは任せちゃいましたね。
ああ、なるほど。
うん。
もう本当に割り切るしかないって感じで、
ね。で、いや、最初はね、自分も、当時ですよ、始めた頃は、あ、これいい、あれいい、みたいな感じでやったんですけど、で、まあ、資金は、まあ、会社なんでね、まあ、自己責任だから、
はい、
自分の、会社の資金でやるんで、いや、これ仕入れるとかって、仕入れるた時期があったんですよ。
はい。
で、あと、まあ、女性スタッフに、こう、リサーチさせて、仕入れた商品もあったんですけど、
はい。
まあ、売れないですよね、自分が。見事に売れなかったと思うね。
はいはい
はい。だから、これはダメだと。
ええ。
うん。だから、とりあえずその現地との交渉は俺がやると。
はい。
うん。で、あなたたちはこう企画っていうか、その、売れる商品を開発してくれと。
はい。
うん。で、それを、やっぱり予算も、仕入れる予算の範囲もあるんで、そこは、じゃあ、上がってきた、企画全部仕入れるんじゃなくて、やっぱそこはちょっと、削って、予算の中で収めて、みたいな感じで。
あ、はいはいはい。
うん。だから、こっから、ちょっともっと削ってよとか。
はいはいはい。
うん。そんな、仕入れ式が無限にあるわけじゃないんだから。
ええ、ええ。
うん。っていう感じでやりてましたかね。
今、うちもまあ、妻と、その妻の周りが、商品に対してかなり知識を持ってるので、まあ、いろいろ聞いたり、あれこれやりとりしてるんですけど、本当に全面的に信じてというか、ただ、時間がかかるというか。
そうですね。
いくら身近な人でも時間がかかるというか。
あと、アパレルが怖いのは在庫ですね。
そうですよね。
うん。だから、あんまり、じゃあ、いいよいいよって、やり始めちゃうと、止まらなくなっちゃうんで、そこはね、結構ブレーキかけながらやんないと、ちょっと怖いですね。だから、
そうですね。
うん。
あと、一商品増えると、腹のサイズが。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、それが、昔だったら、結構いい、値段で売れたんですけど。
はい。はい。
まあ、今日も増えてきますよね。同じようなところが。で、それでやっぱり持ってかれちゃったりとか。
ですよね。
うん。で、なかなか苦労しますよね。と。うん。
だそんな感じで、もやもやっとしながらずっと、
そうですね。
やってて。
アパレル結構怖いんですよね、でも。
で、いろいろ考えてて、ずっとなんか、 本当に自分は理解言える、自分がいいと思える商品っていうのをやりたいなとはずっと思ってたんですけど、ちょっとなんかそれが見つかったというか、で、それがまたすごい偶然なんですけど、原料がアメリカにあって、日本で製造するものなんですけど、その原料のメーカーがたまたま友達の中にいて、その旅行時代の、なんか立ち上げてて友達のスタートアップでそういうの。
すごいですね。
で、調べてるとなんか結構権威がいっぱい持ってたんで。で、すぐコンタクトを取って、今日本でこういうことやってんだけど、それをやりたいみたいな話を今してるっていう感じです。そこは、旅行時代のあれが生きたなっていう。
はいはいはい、はい、はい。それは、超生きてますね。すごい偶然ですね、それね。
恐ろしいくらいの偶然なんですよね。
なんか、もうそれをやるがためにこう、繋がってたみたいなね。
で、その彼も今まだ日本にすごい興味を持ってくれててっていうので。
あ、日本人の方ではないんですか？
アメリカ人なんですけど。
また。
で、日本でだんだん盛り上がってきてる市場みたいな感じなんですけど、アメリカでは結構すごいことにはなってるんですけど。
うん。
で、日本にも興味を持ってて、みたいな感じで。で、ちょっとと はいえ、いろいろ規制があって、輸入するのが結構めんどくさいもので。
うん。
それがなんか、勝手に、僕は興味なかったので、総代理を立ててくれて、間に。
はいはいはい。
僕とは別なんですけど。
はいはい、はい。
で、彼が、まあ、うまくやってくれるすべて。結構、法律系がめ
ん
どくさい商材なので、というので。
うーん。
なんか、すごい、向こうが参りのめりになってくれて、みたいな。
なるほど。じゃあ、これからそれを立ち上げる感じですね、じゃあ。
そうです。今本当に準備を始めてるところではあるんですけど、っていう。
面白いっすね、じゃあね。
ただでも、感覚として、今、はいはい、こういう、例えば、物販コミュニティに入らせていろんな方々を見てたりとか、はいはいはい、周りの方々見てると、はいはい、皆さん、すごいというか、
はいはい、
しっかり仕事するじゃないですか。
なるほど。はい。
海外の方とか、
うん。
やっぱちょっと違うというか。
あ、結構サボるってことですかね。
結構どころじゃないというか。
なるほど。
よくそれで成り立ってんなくらいに思うくらい。
ああ、なるほど。
多分でも昔、私もそんな感じだったんだと思うんですけど、その頃。
ああ、いやいやいや。まあ、確かに日本の人はそういう傾向多いかもしれないですよね。
うん、
海外。
実際でも日本の業者とやり取りしてると本当に楽っていうのは感じます。う
ん、ああ、はいはいはい。なるほど。でもその、今そのまさに立ち上げ始めて真っ最中ということですけど。
はい。
なんですかね、その販売の、だいたいこう、時期っていうか、目標の時期は、あったりするんですか？
まだ。
まだ。ようやく始まった感じなんで。
そうです、そうです。
なるほど。
まだ商標すら取ってないという状況ではあるので。
は
い、ただ商品ベースでは、なぜか、商品ベースだけでも企画は進んじゃってるというか。
ああ、なるほど。あ、それはもう、商品化には、海外ではなってるんですか？
原料が海外にあって、日本に持ってきて商品化するみたいな感じです。
なるほど。
ええ。
じゃあまあ、まだ世に出てないんだ、本当に。
そのもの自体は全然あるんですけど、
うんうん、
まだ売ってて、
うん、
本当に最近でも出始めた商品みたいな感じで、ここ。
ああ、そうなんですか。
最近で。で、今から盛り上がっていくかなっていうような商品でもある。
じゃあ、いろいろあれですね。その、アプローチの仕方とか。
そうですね。
ね、リリースするそのタイミングとか。
今は、その、売り方面とかでいろいろもう。
そうですよね。
やるやらないは別として、いろいろ上げてて出してってるって感じですかね。
ね、売る手法、宣伝する手法、いろいろありますからね。
とにかくいろんなことをすべて出して、どれをできるかっていうふうに取り掛かっていこうかなっていう。
はいはいはいはいはい。なるほど。今、どんな感じなんですか？その売り方、こう、候補に上がってるのは。
もうでも、特別なことはなく、本当に物販で、
うんうん、
あの学んだことを、
うんうん、
できることをやっていくっていう感じではあるっていう。
なるほどね。
うん、そんなに特別な、まあ、本当にあの
物販を作っていただいてる。Amazon、Yahoo みたいな感じですか？はい、じゃそうすると。まあ、定番。
順番がどっちにするかはわかんないんですけど、うん、そうですね。
うんうんうん、
で、あと、もちろん、そっちに関しては、今、自社ショップっていうのは、自社サイトっていうのはないんですが、
うんうん、
そっちも相性は合う商品ではあるので。
おー、いいですね。もう、こう、キーワードはある感じなんですか？
そうです。キーワードはあるんですけど。
あー、なるほど。じゃあ、あとは、自社ショップで立ち上げとしたら、ね、そういうキーワード、SEO を強くしたりとかね。
そうですね。
うん。すれば結構面白いことになるかもしれないですね。
ようやくなんて言うんですか、本当に、あ、やりたいって思えるみたいな、今までいいのかな、どうなのかな、みたいな思いもありつつやってたみたいな。
なるほど、なるほど。まあ、そうですね、それは羨ましいですね。なかなか、うん、自分でこう、こう、アイディアはいろいろ出したんですけど、
ええ、
うん。なかなかこう、ちょっと、いけるものがなかったですもんね。
はい。今も本当に、うん、さっき言ったように自分が心底いいですよっていうのが分かってない状況なので、
うんうんうんうん、
やっぱり LP 作るのにも自信が持てないというか、
な
んて言います
か。なるほど、なるほど。
ええ、なんていう、本当かよと思いながら作ってるのもあるみたいな。
なるほど、なるほど。あ、まあでも、物販の中にいると、その LP のスキルっていうのはなんか自然と上がってくる
気もする。そうですね。
うん。なんかみんないろいろこうアイディアっていうか話の中で、はい、こちゃんはやらした方がいいとか、
はい、はい。
あとね、いろんなその、競合のサイトとか見ると、
はい、
こういうランディングページ、こういう流れがいいんだなとか、
はい。
出るところはやっぱ違うなとか。
そうですね。
うん。
と、あと、今まで、その、見よう見ままでで、
うん。
上辺をなぞってたというか、まあ最初そうじゃないですか。
うん。
そういうふうにやってたんですけど、それこそ去年、その、うん、ネーションズに参加させていただいて、楽天の。
うん、うん。
で、リーダー店舗が村瀬さんだったんですけど。
ああ、もう、最高じゃないですか。
はい。はい、もう、例えばその、コンテンツ一つで作るにしても、
うん、
なぜどういう意味でどういうふうにするかみたいなことを事細かく教えていただいて、だから今までなんて自分が本当に上辺だけなぞってたんだなっていうのを身にしみて分かったとか、うん、
なるほど、
で
軸となる部分をね、
で本当に村瀬さんの実例を出していただいて、はいはい、で、これはこうこうこういう意味でこうこうこうつくっていう、そういう解説を聞くとすごい分かりやすくて、そういうところがすごい物販コミュニティは勉強になりますね。
村瀬さんもね、丁寧に教えてくれますからね。
ええ
ー。うん。もうじゃあその、ネーションズの部分も結構こう今、自分の中に置き換えて、
そうですね。去年、約半年間あったんですけど、
うん、
前と後では見違えるように全てが変わったって感じです
。おぉ、
本当に。
おぉ、うん。いいっすね。
本当に勉強させていただきました。
じゃあ、それを踏まえて、今、こう、携わってる、この企画を。
そうですね。
うん。はいはいはいはい。なるほどね。いいですね、でも。
はい。
うん。あとはじゃあ、その、ランディングページを作るための写真撮りとか、商品。
そうですね。
商品が出来上がってからじゃないと、あれか、写真撮りなんかはできないし。
ええ。
うん。なるほどなるほど。
と本当にもっともっと深く考えなきゃいけないみたいなところはありますけど、という
ありますね、なんだ、始めたらもうね、突き詰めるともうキリがないんで、ある程度どっかでね、見切りをつけるっていうのはあるんですけど、はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。